列王記の第一の最後の2章になります。21章と22章ですね。ここでのメッセージの題がですね、甘えと神の御言葉。ちょっと変な題名ですが、甘えと神の御言葉です。まあ、前回もですね、この落ち込んでしまったエリアと、また不機嫌になったこのアハブのですね、この姿を見ました。で、このクリスチャンももちろん感情を持っているわけですけれども、その感情ですね、この神様によってこう自分が理解できないようなことが起こるときとか、また精神的にストレスとか疲れているときとかですね、そのときにですね、この悪魔がこの感情を使ってですね、こう私たちにこの攻撃をしてくる、こう落ち込ませるとかですね、そういうことをしてくるということをこの前学びました。で、この続きですね、21章22章で、この第一列王記というのは、アハブが死ぬところで終わるんですね。極悪王、ここまで、悪くなれるのかと思う、この思われるこのアハブですけれども、そのアハブの死によって終わりますが、続けてですね、このアハブが、この神様の言葉が与えられているのにもかかわらず、それにこう応答することなくですね、この、まあ、甘えるというか、こうきちんと応答できずに結局死んでしまうところをこう見ていきます。それではですね、21章の一節をご覧ください。このことがあって後のこと、イズレール人ナボテはイズレールにブドウ畑を持っていた。それはサマリアの王アハブの宮殿のそばにあった。このことがあって、後のことって書いてますね。じゃあどのことかって言ったら、この20章の最後のところの話になるわけですね。何が書かれていたかと言いますと、シリア、またアラムですね。シリアの王ベンハダデが、アハブが王であった時に、そのイスラエルを攻めてこようとした。で、その時に、神の預言者がアハブのところに来て、そして、主がこの戦いを勝たせてくださると、このおっしゃってくださって、それで勝つことができたわけなんです。で、ベンハダデは逃げて、そして、この、許してくださいと、生かしてくださいとお願いしたときに、アハブは生かしてしまったんですよね。で、それで、一人の預言者がですね、傷を負った兵士のふりをしてですね、そして、私はこの捕虜を捕まえていたんだけど逃してしまったっていうこの話をしたときに、あなたは罰せられるっていうことをアハブは言ったら、その預言者はですね、その兵士、この包帯巻いてのことを取ってですね、そしてアハブが知ってる預言者だったんですね。それで、お前はあなたまで同じことをやってるんだよと。ベンハダデを逃がしてしまった。だから彼の命の代わりにあなたの命が取られるよというふうに預言者が言ったら、私は悪いことをした、罪を犯したって反応するのではなくて、43節、イスラエルの王は不機嫌になり激しく怒って自分の家に戻っていき、サマリアに着いたって書いてあるんです。これ簡単に言ったら、ふてくされてるってことですですね。で、このふてくされるアハブがですね、次にも出てくるんですね。この後があって、後このことがあって後のことと言って、それでこのイズレール人ナボテとありますが、イズレール平野ですね、このメギドがあるところですね、このイスラエルの地形って覚えておくといいですね。まあ一番私はいつも勧めているのが、イスラエル旅行行ったらいいですよっていうことなんですけども、そうするとですね、これ一発で何書いたら、どこでどうなってこうなってってわかるんですけども、イスラエルの国がありますとですね、この真ん中、これがサマリアの地域、ちょっと上行くとですね、平野になってます。で、そこが、このイズレール平野というところで、そしてこの東の方、海岸の方にカルメル山があるわけですね。そして、このもっとこの内陸の方入っていくとタボル山というのがあって、あっちのこのヨルダン川の方に行くわけですけど、そこがこの平野になっているわけなんですね。で、そのイズレールのところにこのイゼベルと、そしてこの、アハブがいたわけですけども、そのイズレール人ナボテがこのブドウ畑を持ってたんですね。それがアハブの宮殿のそばにありました。そして2節です。アハブはナボテに次のように言って頼んだ。あなたのブドウ畑を私に譲ってもらいたい。あれは私の家のすぐ隣にあるので、私の野菜畑にしたいのだが、その代わりにあれよりももっと良いブドウ酒をあげよう。もしあなたがそれで良いと思うなら、それ相当の代価を銀で支払おう。 まあ、なんか結構もっともなこと言ってますけれども、ナボテはアハブに言った。主によって、ヤーウェによって、私にはありえないことです。私の先祖の譲りの地をあなたに与えるとは。アハブは、まあ、なんていうのかな、こう、良かれと思ってですね、きちんとお金を払うとかなんだかいろいろ話してですね、これをいただきたいということをこう言ったんですけれども、ナボテはですね、もうスパッと断りました。で、これは最もな根拠があるんです。主によってと彼は言ってますけれども、先祖からの譲りの地を譲ってはいけないわけなんですね。それは神様が立法によって定められました。神様がですね、アブラハムを通して約束された地。そしてモーセを通して立法が与えられましたけれども、レビ記とか、ま、レビ記のところに書いてありますですね、売り渡してはいけないんだと。どんなことがあっても売り渡してはいけない。もし貧しくて売り渡した場合は近親者が買い取らなければいけないんだ。あとヨベルの年というのがありましたよね。それで解放されるんだということで、その神様から与えられた土地というのは神様のものであって、それをイスラエル人それぞれの部族に与えられたわけであって、決して手放してはいけない。たとえ王が頼んでも神様の権威には勝るものではありませんから、そんなことはできませんというふうに言ったわけなんです。で、同じ言葉が出てきます。4節、アハブは、ああそうかと言わずに、不機嫌になり激しく怒りながら自分の家に入った。そして次に、赤ん坊のようなアハブの姿がありますが、イスラエル人ナボテが彼に、私の先祖の譲りの地をあなたに譲れませんと言ったからである。彼は寝台に横になり、顔を背けて食事もしようとしなかった。ふさぎ込んでベッドからも上がってこなかった、アハブですけれども、こういう経験皆さんないでしょうか。私はあります、頭にきて、で本当はこういうふうに頭に来ちゃいけないって分かってるのに、頭に来てて認めたくないんですね。で、それでそうすると眠くなってきます。他にやることないんですね。活動ができないんです。それで寝込んで、で食事もしないと。自分が間違ってるって分かってるから何も言えないんですよ。でも改めたくないですね。これが落ち込むときによく起こる現象です。創世記の4章のところに初めての殺人の記録があります。アベルが神様に、アベル、あの2人のお兄さんと弟ですね。カインが お兄さんで、アベルが弟で、で、カインとアベルがそれぞれ自分の捧げ物を捧げたんですけど、神様はアベルの捧げ物を受け入れられたけれども、カインの捧げ物を受けられなくてですね、でそうしたら彼が塞ぎ込んで怒っているということが書いてあります。で、神様はこう言われたんです。あなたが正しく行ったのであれば受け入れられる。ただし、あなたが正しく行っていないのなら、罪は戸口で待ち伏せしてあなたを恋したっている。分かってるだろうって神様が言われてるわけです。あなた自分で正しいことを 行っていたのであれば、それでいいじゃないかと。満足すればいいじゃないかと。なんで今塞ぎ込んでるんだ。分かってるからだろ。正しいことを行ってないからだろ。ということなんですね。で、この時に悔い改めればいいんですけれども、そうではなく、カインは自分の主張を通したかったので、弟アベルを殺したわけですね。で、アハブは、まあ、軟弱というか、甘えん坊というか、そういうことはできなかったんですけれども、自分の妻、イゼベルの手によって間接的にナボテを殺すことになります。5節を見てください。彼の妻イゼベルは彼のもとに入ってきて言った。あなたはどうしてそんなに不機嫌で食事もなさらないのですか。そこでアハブは彼女に言った。私がイスラエル人ナボテに金を払うからあなたのブドウ酒を譲ってほしい。それともあなたが望むならその代わりのブドウ畑をやってもいいと言ったのに、彼は私のブドウ畑はあなたに譲れませんと答えたからだ。妻イゼベルは彼に言った。今あなたはイスラエルの王権を取っているんでしょう。さあ起きて食事をし、元気を出しなさい。この私がイスラエル人ナボテのブドウ畑をあなたの手に入れてあげましょう。彼女はアハブの名で 手紙を書き、彼の印で封印し、ナボテの町に住む長老たちと主だった人々にその手紙を送った。いやー、イゼベルすごいですね。まあ、実質的にアハブを支配している。彼の名で手紙を書き、彼の印で封印をし、そして、ナボテ殺しのための手紙を、まあ、送るわけですけれども、まあ、完全に妻の尻に惹かれていたわけですね。まあ、こういう男性としてですね、まあ、妻の尻に惹かれる、まあ、そういうまあ弱さっていうのかな、まあ、私はよくわかりますけれども、まあ、これ自体が好ましいとは思いませんけれども、それ自体は罪ではありません。でも罪になる時があります。それは何かって言ったら、神様に言われていること、またはこれをやってはいけないと言われていることを妻が言ってきた時にですね、それに反することを妻が言ってきた時に、妻の言うことを聞けばそれは罪なんですね。アダムが罪を犯した、人類がのに罪が入ってきた理由が妻の言うことを聞いたわけなんです。不思議なことに、エヴァが罪を犯したっていうのは聖書に出てこないんです。エヴァは惑わされたとは出てくるんです。罪を犯したっていうのは、アダムが罪を犯したっていうのは出てくるんですけどね。で、主がアダムにこう言われました。創世記の3章の17節ですが、あなたが妻の声に聞き従い、食べてはならないと私が命じておいた木から食べたので、土地はあなたのゆえに呪われてしまった。キリストを頭としていない時にですね、夫婦関係の中でこのような罪が入ってきてしまうということであります。それで9節、手紙にはこう書いていた。断食を布告し、ナボテを民の前に引き出して座らせ、彼の前に二人の横島な者を座らせ、彼らにお前は神と王を呪ったと言って証言させなさい。そして彼を外に引き出し、石打ちにして殺しなさい。神と王を呪うこと、これは、立法の中で、やってはいけないと書いてあります。出エジプト記の22章、またレビ記の24章、特に24章、このレビ記の24章では、殺されなければならないという、冒涜するものはですね、って書いてあります。そこでその町の人々、つまりその町に住んでいる長老たちと主だった人々は、イゼベルが彼らに言いつけた通り、彼女が手紙に書き送った通りを行った。彼らは断食を布告し、ナボテを民の前に引き出して座らせた。そこに二人の横島の者が入ってきて彼の前に座った。横島の者たちは民の前でナボテが、神と王を呪ったと言って証言した。そこで人々は彼を町の外に引き出し、石打ちにして殺したと。新明記のとこでしたっけ、二人三人がですね、この証言があって初めてそれが事実と認められるということが書いてあります。だから今こうやって、まあ、偽りの証言をですね、まあ、させることによってナボテを殺したわけですけれども、まあ、イエス様ご自身も似たようにですね、殺されましたね。ユダヤ人議会でですね、この偽りの証言者がやってきてですね、それによって死罪に定められたわけですけど、同じようにしてナボテを殺されたわけです。こうして彼らはイゼベルに、ナボテは石打ちにされて殺されたと言って起こした。イゼベルはナボテが石打ちにされて殺されたことを聞くとすぐアハブに言った。起きてイズレエル人ナボテがあなたに売ることを拒んだあのブドウ畑を取り上げなさい。もうナボテは生きていません、死んだのです。アハブはナボテが死んだと聞いてすぐ立ってイズレエル人ナボテのブドウ畑を取り上げようと下って行ったと。臆面もなくですね、ナボテの畑に行きました。彼は自分のしていることが分かりませんね。分かってないですね。彼の罪っていうのは、もともと何から始まったかって言ったら、むさぼりというか、欲しがったんですよね。畑が欲しかったんです。で、ダダをこねました。で、そのダダのこねることを、こねたことをそのままやったら人殺しになって盗みになるわけですよね。まあ、むさぼりとか欲しがるということ、10回の一番最後の戒めっていうのは、すべてのですね、罪の始まりとも言われますけれども、まさにそのようなこと。になるわけなんです。だから教会学校でこのことを教えたときにですね、みんながダダをこねてですね、お父さんお母さんの前でね、ギャギャギャギャ言ってて、本当にその通りにしたら物を盗んだり人殺しをするっていうこともやってしまうような悪いことなんだよと、欲しがるっていうのはそれだけ罪なんだよっていうことをまあ教えたら、子供たち、まあ、理解してくれたと思いますけれども、そのような罪を彼は犯しました。その時ティシュベイ人エリアに次のような主の言葉があった。さあサマリアにいるイスラエル人の王アハブに会いに下って行け。今彼はナボテのブドウ畑を取り上げようとそこに下ってきている。エリアが再び出てきましたね。 エリア、あのホレブの山にいたエリアですね、主からですねこの油を注ぎなさいというふうに命じられて、エリシャに油を注ぎなさいと言われた。でそれに従って、イスラエルに戻ってきて、エリシャに油を注あのエリシャにこの自分の街灯を渡したわけなんですね。でその後に今ここで、こうエリアにですね神様が言葉をかけられたわけです。で19節、彼にこう言え、主はこうおせられる、あなたはよくも人殺しをして取り上げたものだ。また彼に言え、主はこうおせられる、犬どもがナボテの血を舐めたその場所で、その犬どもがまたあなたの血を舐めると、書いてありますが、まあ、以前ですねシリアの王ベンハダデの命を取らなかったので、今度は自分の命が取られるということは、まあ前からですね告げられてたんですけども、その結末がかなり悲惨ですね。犬どもがナボテの血を舐めたその場所だから、ナボテのその畑のところでですね、またはその裁判を受けたところで、同じところで、犬があなたの血を舐めるよというふうにこう言われているわけですね。そしてアハブがエリアに、あなたはまた私を見つけたのか、我が敵よと言うと、エリアは答えた、あなたが裏切って主の目の前に悪を行ったので私は見つけたのだ。アハブがエリアのことを敵よと呼んでますね。アハブにとってですね、自分の気持ちに合わない人、思いに反する人っていうのはみんな敵になっていくんですね。でもエリアは、あなたが神に敵対しているんだと言っています。今私はあなたに災いをもたらす。私はあなたの子孫を除き去り、アハブに属する小アッパも奴隷も自由の者もイスラエルで立ち滅ぼし、あなたの家をネバテの子ヤロブアムの家のようにし、アヒアの子バシャの家のようにする。それはあなたが私の怒りを引き起こしたその怒りのため、イスラエルに罪を犯させたためだ。北イスラエルで、一つの家、家族ですね、王家が根絶やしにされたことが二度もあるんですね。まず一つはヤロブアムの家です。ヤロブアムが初代の北イスラエルの王ですけども、そのヤロブアムの家の者たちが根絶やしにされました。それをやったのは馬車なんですけども。でも同じように馬車も主の前で悪いことを行ったので、今度は馬車の家の者が、王家が根絶やしに全滅させられたんですね。で、同じように、このアハブの家も立ち滅ぼされるよと、立ち滅ぼすよっていうふうにこう神様がおっしゃってるわけですね。そして23節、またイゼベルについても主はこうおっしゃられる。犬がイズレールの領地でイゼベルを喰らう。アハブに属する者で、町で死ぬ者は犬どもがこれを喰らい、野で死ぬ者は空の鳥がこれを喰らうと、このようにして、今度は血を舐めるのではなくて、もっとイゼベルの場合はすごいですね、食っちゃうんだと。これが第二列王記で文字通り起こってます。アハブのように裏切って主の目の前に悪を行った者は誰もいなかった。彼の妻イゼベルが彼をそそのかしたからである。先ほど言いましたね、そのアハブはですね、もちろん悪い極悪王なんですけど、それに輪をかけてイゼベルがすごかったんですね。そしてイゼベルのそのそそのかしによって、このどんどんどんどん悪いことをこうしていったとあるわけです。でここでですね、裏切ってって書いてあります。25節、で先ほどもエリアは、この20節のところで、あなたが裏切って主の目の前に悪を行ったとあるんですね。で、このアハブって、とてつもなく悪い王なんですけれども、不思議なことにですね、このエリアが登場して、かなりこうページに割かれてですね、描かれているところで、神様からの取り扱いをかなり受けてますね、彼は。で、神様の証をずっと見ています。で、預言者からの語りかけを受けて、彼は応答さえもしています。ですね。で、このようにアハブは神様からいろいろと、無視されずに、いろいろとこう関わっていって、もらっているのにもかかわらずですね、このようなことをしたということです。それで裏切ったというふうに、まあ、ここで書かれているわけですけれども、彼は偶像につき従い、主がイスラエル人の前から追い払われたエモリ人がした通りのことをして忌み嫌うべきことを大いに行った。これひどいんですね。イスラエルが約束の地へ来たときに、ヨシュアが率いるイスラエル軍が 追い出し、また聖絶したのが、これらエモリ人、またカナン人のこの偶像、また忌まわしき習わしだったわけなんです。すごいひどいことがそこの地で行われていたわけなんですけれども、その偶像というとですね、私たちまあ、大してその悪いもののように聞こえないのかもしれませんけれども、ずっと見ていくとですね、この子供を火の中に通すとかですね、そしてこのみだらなことをするとかですね、この偶像礼拝とこの非常にこう不道徳で、また殺人行為とか、このやってはいけないことをですね、やるその宗教の儀式になっていたわけなんですね。でこれをせっかくこの約束の地にやってきて、それを追い出したのに、また同じようなことをですね、今このアハブが行い始めたわけなんです。アハブはこれらの言葉を聞くとすぐ自分の街灯を裂き、身に荒布をまとい断食をし、荒布を着て伏し、また打ちしおれて歩いた。その時ティシュベ人エリアに次のような主の言葉があった。あなたはアハブが私の前にへりくだっているのを見たか。彼が私の前にひれ下っているので、彼の生きている間は災いを下さない。しかし彼のこの時代に彼の家に災いを下す。アハブはですね、このダダをこねるアハブがエリアに対してお前は敵だと言った、このアハブがですね、まあエリアがもうはっきりと神様が何をするかということを言った時にですね、ようやくここで心が刺されるような、罪が示されるような経験をしたわけなんです。今までは気分を害したんですね。メッセージを聞いて気分を害したってことありますか？私はありますね。それはへりくだってるんじゃないんですよね、逆ですよね。でも心刺されるっていうのは逆です。本当にへりくだることですね。で彼はようやく意味が分かって、その神様がなされようとしていることが分かって、そして街灯を裂いて身に、これはもう悔い改めるというか悲しむ姿ですね。このユダヤ人がよく行う断食をして、荒布を着て伏して、打ちしおれて歩いたとあるわけです。で私たちが神様の御言葉を聞くときに、ここのところまで行かないとダメなんですね。御言葉を聞くときに自分の気持ちが良くするためね、いいお話を聞くために聞くのでしょうか。また自分をやってることが正しいんだっていうことを正当化させるために聞くのでしょうか。イエスも言われました。あなたは自分を否んで捨てて、自分を否んで自分の十字架を追って、そして私についてきなさいと。でないと弟子になれないって話をしましたよね。そしてパウロはテモテに対して、聖書は神の霊感によって書かれたもので、教えと、次戒めと、次強制と、そして義の訓練のために有益ですと書いてます。戒め、これはもうあなた間違ってるよっていう、ね、指摘されてることです。で強制、これ正すということですね。それで義の訓練なんです。初めから私たちがあなたのしていることは間違ってるよということを、まず御言葉がですね、伝えるのがこの御言葉の目的なんですね。でそれによって私たちが、この悔い改めるというか、心を一新させて、思いを一新させることによって、私たちがこのローマ人への手紙の12章によりますと、生ける供え物として自分自身を神に捧げていくことができるということが書いてあります。でこれをしていかなければいけない。でここでですね、そのアハブが、悲しんだ、自分の罪を悲しんだっていうか、その結果を悲しんだのか分かんないんですけども、というのも驚くべきことなんですけれども、もっと驚くべきことは、神様が憐れんでいるということですよね。ここまでひどいことをアハブがしているのにもかかわらず、神様はその姿を見たらすぐに憐れみを示されました。でこれが私たちの神様です。憐れみというとですね、菩薩みたいな感じでですね、何でもよしよしっていうか、 そういうのを思い浮かべてしまうかもしれない。それじゃ全然違いますね。聖書で言ってる憐れみってのはそういうことではありません。そうじゃなくて、へりくだる人、罪を捨てる人、悲しんでる人、自分の罪を悲しんでる人、心を貧しくしている人で、他の人だったら嫌われる、なんだよあいつ。でも神様はそういう人嫌わないんですよね。ダビデもそうでした。バテシバとの罪、そしてウリアを殺す罪、けれども彼が私は主に対して罪を犯したと言った時に、すぐに神様が許してくださいました。これが私たちが信じている神様、憐れみに富む神様ですね。ですから先ほどですね、このあなたがですね、この根絶やしにされるというか、この立ち滅ぼされるというふうに書かれて、エリアは言ったわけですけれども、神様は思い直されて、今ここで、このあなたが生きている間はこの災いは下さないと、このおっしゃっているわけなんです。そして22章に話入ります。アラムとイスラエルの、これシリアですね、シリアとイスラエルの間には戦いがないまま3年が過ぎた。あのベンハダデが戦いに負けました。そして3年が経ったんですね。でも3年経った後にですね、2節ご覧ください。しかし3年目になった、なってユダの王ヨシャパテがイスラエルの王のところに下ってくると、イスラエルの王は自分の家来たちに言った。あなた方はラモテギルアデが私たちのものであることを知っているではないか。それなのに私たちはためらってそれをアラムの王の手から奪い返していない。それから彼はヨシャパテに言った。私と一緒にラモテギルアデに戦いに行ってくれませんか。ヨシャパテはイスラエルの王に言った。私とあなたとは同じようなもの、私の民とあなたの民、私の馬とあなたの馬も同じようなものですとありますけれども、このヨシャパテという人物ですね、あとです最後のところに出てきます、このユダのアサ王ですね、の息子です。で、アサも主の目の前にかなうことダビデの道を歩んだわけですけども、このヨシャパテも同じように良い王でした。でも彼には風変わりな趣味があったんですね。それがこの極悪王のイスラエルの王と仲良くしてたっていうことですね。で、歴代史に、第二歴代史の18章に、この22章に書かれていることと同じ話が書かれていますけれども、その後の19節にですね、ヨシャパテが、この叱責を受けている場面が出てきます。預言者エフによって。こう言われています。悪者を助けるべきでしょうか？あなたは主を憎む者たちを愛してよいのでしょうか？って書いてあるんですね。この主を憎む者たち、アハブを愛していいのかと。言ってるんですね。で、使徒パウロが手紙の中で、正義と不法とにどんなつながりがあるのでしょう、光と暗闇とにどんな交わりがあるのでしょう。また第一コリントの14章の20節には、悪事においては幼子でありなさいと言ってるんです。悪いものについて変な好奇心を抱いてはいけないということですね。で、ヨシャパテ自身は主の前に歩んでいたのに、ここで彼はアハブを助けようとしているわけなんです。そうだ、ここちょっと言うの忘れましたけど、ラモテギルアデっていうのがありますね。で、これベンハナデがですね、このアハブの前に出てきたときに、私は今までと奪い、あの、と、取ったあなたから取ったね、まちまちをお返ししますと言ったのにもかかわらずですね、これは返してなかったわけなんですよ。まあ、軍事的に、まあ、戦略的にですね、大事な、要塞となるですね、この町だったんでしょうね。だから、今このヨシャパテが来て、この勢いづいてですね、よし、一緒に戦いましょうよ、ってこういうふうに言ってるわけなんですね。ヨシャパテは神の人ですね。次ご覧ください。5節。ヨシャパテはイスラエルの王に言った。まず、主の言葉を伺ってみてください。これ大事ですね、この助言は。私たちも、こう勢いづいて、よし、これやってみよう。よし、これ行こう。よし、行くぞ、これやるぞ。って言った時に、誰かがまず祈ろうじゃないか。そういうに言ってくれる人必要ですね。で、これヨシャパテがそう言いました。そこでイスラエルの王は約400人の預言者を召し集めて彼らに尋ねた。私はラモテギルアデに戦いに行くべきだろうか、それともやめるべきだろうか。彼らは言った。登っていきなさい。そうすれば主は王の手にこれを渡されます。 と言っています。これ実にいかがわしいというか、全ての預言者が、400人の預言者がですね、このように言って、でもヨシャパテはなんか変だなって気づいたみたいですね。7節ご覧ください。ところがヨシャパテは、ここには私たちが御心を求めることができる主の預言者が他にはいないのですか、なんか変じゃないのかなと思ったんでしょう。うさんくささをですね、嗅ぎ分けたんだと思うんですね。それで、イスラエルの王はヨシャパテに答えた。いや、他にもう一人、私たちが主の御心を求めることができる者がいます。しかし彼は、私は彼を憎んでいます。彼は私について良いことは予言せず、悪いことばかりを予言するからです。それはイムラの子ミカヤです。するとヨシャパテは言った。王よ、そういうふうには言わないでください。ヨシャパテは分かってるんですよね。その悪いことも言うことはあるわけなんですよ。神様なんですから。自分のあり方が間違ってて、主が私たちを戒めて正してですね、正しい道、神様の道へと導く預言者というのは預言者なわけですよね。でも彼は憎んでるわけなんです。自分のやってることを正当化してほしいことを正当化してくれる、そういう預言者がいい預言者で、で自分のあり方を否むようなことを言う預言者っていうのはですね、悪い預言者で憎んでるわけですね。それで、そこでイスラエルの王は一人の宦官を呼び寄せ、急いでイムラの子ミカを呼んできなさいと命じた。イスラエルの王とユダの王ヨシャパテは各々の王服を着て、サマリアの門の入り口にある内場の王の座につき、預言者は皆二人の前で預言をしていた。いつもですね、旧約聖書にですね、この町の門が出てくるところで、いつもこういう公のことが行われてるんですね。これなんでかって言ったら、町の門のところに役所があったんです。で、このようにして予言をしていました。その時ケナアナの子ゼデキアは王のために鉄の角を作っていった。主はこうせられます。これらの角であなたはアラムをついて絶滅させなければならない。他の預言者たちもみんな同じように預言していった。ラモテギルアデに攻め上って勝利を得なさい。主は王の手にこれを渡されます。このゼデキアがですね、これら400人の預言者のまとめ役だったと思うんですけれども、彼はですね、わざわざですね、これ鉄の角をこしらえてですね、こうやって、主は仰せられます。これらの角であなたはアラムをついて絶滅させなければならないって言ってですね、こうデモンストレーションというか、こう、言葉だけではなくて、この、なぜ、こう、なんていうかな、ドラマチックにですね、この預言を行いました。で、ミカヤが呼ばれて、やってきます。さてミカエを呼びに行った使いの者はミカエに告げていった。いいですか、お願いです。預言師たちは口を揃えて王に対して良いことを述べています。お願いですから、あなたも皆と全く同じように語り良いことを述べてください。するとミカエは答えた。主は生きておられる。主が私に告げられることをそのまま述べようと、裏合わせをしようとですね、裏でですね、こうやって申し合わせをしようとしていますけれども、これらの預言者は主の言葉を王に語っているのではなくて、王を喜ばせるための言葉を語っていたということがここでよくわかります。新約時代においても同じです。偽予言または偽の教えというのは何から出てくるかといったら、このように不純な動機から出てくるものであることが聖書の中に、この使徒たちの手紙の中に多く書かれています。パウロがですね、自分は本当に真実の使徒であるということをテサロニケの人たちに話したときにですね、こういうふうに言いました。第一テサロニケの2章の3節からですけども、私たちの進めは迷いや不純な心から出ているものではなく、騙し事でもありません。私たちは神に認められて福音に委ねられたものですから、それにふさわしく人を喜ばせようとしてではなく、私たちの心をお調べになる神を喜ばせようと語るのです。ご存知の通り、私たちは今まで、へつらいの言葉を用いたり、むさぼりの口実を設けたりしたことはありません。神がそのことの証人です。それと対照的に、偽預言者、偽教師というのは、人を喜ばせようとしたり、へつらいの言葉を言ったり、またはむさぼりの言葉。例えば神様は言われると、この教会に献金をしなさいとかですね、皆さん献金をしてですね、そして本当に神様から祝福されましょうですね、はい、1万円捧げる人は誰ですかですね、献金をやたらに強調する、どこから出てますか、私の教会1000人の教会、 違うところから、それからどんどんどんどん聖書、ここで聖書に書かれているイエス・キリストの福音から離れていって、それが偽の教え、偽予言となっていくわけなんです。そして15節、王、彼が王のもとに着くと王は彼に言った、ミカヤ、ごめんなさい、いいのか、ミカヤ、私はラモテギルアデに戦いに行くべきだろうか、それともやめるべきだろうか。すると彼は王に答えた、攻め上って勝利を得なさい、王は、主は王の手にこれを渡されます、っていうふうにすごく皮肉っていうか、こうふざけながらですね、ミカヤは話しました。それですると王は彼に言った、一体私が何度あなたに誓わせたら、あなたは主の名によって真実だけを私に告げるようになるのか。バカにされたことが分かったんですね。それで次彼が本当に真剣になります。彼は答えた、私は全イスラエルが山々に散らされるのを見た、まるで飼い主のいない羊の群れのように。その時主は仰せられた、彼らには主人がいない、彼らを各々その家に無事に返さなければならないですね。あなたは死ぬよということをここで告げているわけです。イスラエルの王はヨシャパテに言った、彼は私について良いことを予言せず、悪いことばかりを予言するとあなたに言っておいたではありませんかですね。怒ってますが、するとミカヤは言った。それゆえ主の言葉を聞きなさい。私は主が御座に座り、天の万軍がその右左に立っているのを見ました。その時主は仰せられました。誰かアハブを惑わして攻め上らせ、ラモテギルアデで倒れさせる者はいないか。するとあれこれと答えがありました。それから一人の霊が進み出て主の前に立ち、この私が彼を惑わしますと言うと、主が彼にどのよう、どういうふうにやるのかと尋ねられました。彼は答えました、私が出て行き彼のすべての預言者の口で偽りを言う霊となります。するとあなたはきっと、あなたはきっと惑わすことができよう、出て行ってその通りにせよと仰せになりました。今ご覧の通り、主はここにいるあなたのすべての預言者の口に偽りを言う霊を授けられました。主はあなたに下る災いを告げられたのですという驚くべき裏舞台をミカヤはここで予言をしているんですね。ここから学び取ることができることたくさんあります。まずはじめにここで神様の御心はアハブを裁くということでした。アハブを殺すということでした。でそのためにどうしようかとお考えになっているときに、いろいろな霊、これはつまり御使いですね。天使がやってきたんです。良い天使もいたでしょう。けれども、悪い天使もいたんです。そして悪い天使が近づいてきて、私が偽りを言う、そのラモテギルアデに行って、主がそれを打ち勝つことができるようにされるという偽りの予言をする霊となると、いうふうに申し出て、お、それが良いと神様が言われて、それで行きなさいというふうに言われたわけなんですね。いくつかのことは学び取ることができますけれども、一つはですね、悪魔とか悪霊というのはもちろん神様に反逆している霊でありますが、究極的には神の許しなしには何もできない、究極的には言い方を変えると神に仕えている存在です。神は悪霊悪魔をも用いてご自分のご計画と栄光のために、彼らを使っていく、神の影響、神の許しがなければ何もすることができない存在だということなんですね。ヨブ記を思い出してください。サタンが地上を巡っていたんですけれども、彼のところ、神様のところにやってきて、そしてヨブに害を加える。でも神が許したところでなければ悪魔は何もすることができなかったわけなんです。そしてもう一つ、神様は人々がご自分の真理を受け入れないときに、その裁きとしてこのような偽りを信じるようにさせるという事実があるんです。これはですね、テサロニケ人への手紙の第2章に反キリストが地上に現れることの予言が書かれている後に このようにテサロニケ人たちにパウロが言っています。不法の人の到来は、これ反キリストですね、不法の人の到来はサタンの働きによるのであって、あらゆる偽りの力、印、不思議がそれに伴い、また滅びる人たちに対するあらゆる悪の欺きが行われます。なぜなら彼らは救われるために真理への愛を受け入れなかったからです。それゆえ神は彼らが偽りを信じるように惑わす力を送り込まれます。それは真理を信じないで悪を喜んでいた全てのものが裁かれるためですというふうに書かれています。このように福音の真理を信じない人たちはその時点で悪魔の偽りに完全にさらされることになります。これは裁きなんです。神様は人々を地獄へ送ることを望んでおられません。一人でも滅びることが望んでいない、全ての人が悔い改めることを望んでいるというふうにはっきりと聖書に書かれています。けれども、そして地獄というのは悪魔が裁かれるために苦しむためにもともと作られたものなんですが、けれども神様の究極のその救いのですね、備えであるイエス・キリストを拒んだら残りは裁きしかないんですよね。だから悪魔に自ら進んで従っていく者どもが、火と硫黄の池に投げ込まれる、地獄に投げ込まれることになるわけなんですね。で、本当に今すごく大事です。イエス・キリストの福音の御霊が今働いておられるがゆえに、まだ完全に悪がこの反キリストですね、この完全に悪がですね、この世界を乗っ取っているわけではないんですけれども、いろんなところで今その偽りが働いているわけです。今私が一つのこの特定のですね、この世界情勢についてですね、この、いいか悪いかということを述べるわけではないんですけれども、でもイラクの戦争がありますですね、このブッシュ政権があります。多くの人が批判をしています。そして平和が大事である、あのようにこの独善的な働きをしているから今の世界が平和になってないし、テロリストがあのようにして動いているのだ、これブッシュ政権は世界の人だけじゃなくてアメリカの民主党も今言っていますけれども、それ自体をいい悪いは言いませんけれども、そういうものを通してキリスト教原理主義というものが取り扱われて、で原理主義と言っていますけれども、中身はイエス・キリストの福音そのものなんです。イエス・キリストの福音、イエス・キリストの名以外には天下には、救われるべき名としては何一つその名が与えられていないとペテロが言った、そのこと自体が世界の秩序を乱す破壊分子であるという動きで、充満しているわけですね。でカトリックも完全にそれにのっとっています。世界の平和のためだと言っていろんな宗教の人を呼んでですね、蛇を拝むですね、このね、あの魔術師まで呼んでですね、そして世界の平和のために祈りましょうってこうやってるわけです。でこのようになってきて、偽りを信じる霊がこのようにして送り込まれるわけなんですね。そこで先ほどのゼデキアがやってきます。あの角を持ってですね、こうやって予言した人ですね。するとケナアナの子ゼデキアが近寄ってきて、ミカヤの方を殴りつけていった。どのようにして主の霊が私を離れていきお前に語ったというのか。ミカヤは答えた。今にあなたが奥の間に入って身を隠すときに思い知るであろう。これつまり予言が外れたことが分かったときにあなたは奥の間に入るだ、ね、この身を隠すという話をしているんですね。するとイスラエルの王は言った。ミカヤを連れて行け、町の司アモンと王の子ヨアシのもとに下がらせよ。王がこの男を獄屋に入れ、私が無事に帰ってくるまでわずかなパンとわずかな水をあてがっておけと命じたと言え、というふうに書かれていますけれども、今下がらせよというふうに書いてますが、英語だとリターンって言ってですね、戻らせよというふうに書いてあるんですね。だからもともと獄中にいたミカヤがこのように出されて、そしてまた獄中に戻ったと考えられますけれども、ミカヤは言った。万が一あなたが無事に戻ってこられることがあるなら主は私によって語られなかったのです。それで皆の人々を聞いておきなさいと言った。これ大事ですね。ミカヤははっきりと言ってますけれども、 その通りにならなかったら偽予言ですよと。私、主によって語らない。これ、明白ですよね。その通りになるんだったら主からのもので、その通りにならなかったら主からじゃないんですよね。でこうしてイスラエルの王とユダの王、ヨシャパテはラモテギルアデに攻め上った。その時、イスラエルの王はヨシャパテに言った。私は変装して戦いに行こう。でもあなたは自分の王服を着ていてください。こうしてイスラエルの王は変装して戦いに行った。アハブですね、先ほどは打ちしおれました。けれどもここでは違います。神様の予言に対して、それを免れるように動いたわけです。自分が変装し、そしてヨシャパテに王服を着せて、自分は命拾いをしようとしているわけです。アラムの王は自分の配下の戦車隊長たち32人をに命じていった。兵や将校とは戦うな。ただイスラエルの王を目指して戦え。戦車隊長たちはヨシャパテを見つけたとき、確かにあれはイスラエルの王に違いないと思ったので、彼の方に向かっていって戦おうとした。するとヨシャパテは助けを叫び求めた。それで戦車隊長たちは彼がイスラエルの王でないことを知ったとき、彼に追うことをやめ、引き返した。これだけ見たらですね、私たちもその場所にいたらですね、なんか、おーっていう感じで何気なくですね、さてった、ちゃんとヨシャパテでユダの王だって分かったのかなとかって見たかもしれませんけども、歴代史の第二の同じ出来事が書いてある、ところにはですね、こう書いてあります。主が彼を助けられた。神は彼らを彼から離れるように仕向けられたって書いてあるんですね。何気ないですね、この、まあ、なんか、起こっていることの中に主が介入されてたんですね。助けを聞かれて、そして主が助けられた。ところが一人の兵士が何気なく弓を放つと、イスラエルの王の胸当てと草剃りの間を射抜いた。そこで王は自分の戦車の御車に行った。手綱を返して、私を敵陣から抜け出させてくれ、傷を負ってしまったと。ここでも主の介入があるんですね。で、何気なくですね、もう残りの弓だから撃っちゃえとかって思ってですね、ピーンってやったんです。そしたら、この脇のところですね、のところにぐさーっと、射抜かれた。それで、死んでしまうというわけなんですけれども、ここにもですね、神様の介入があって、何気ないことの中に神様それを用いられてですね、そして、そして、この彼は裁かれました。神様はご自分が言われたことをその通りになされたわけです。その日、戦いはますます激しくなった。王はアラムに向かって戦車の中に立っていたが、夕方になって死んだ。傷から出た血は戦車のくぼみに流れた。日没の頃、陣営の中に、めいめいの自分の町、自分の国へ帰れという叫び声が、伝わったとありまして、ミカヤが予言した通りにですね、なりました。王は死んでからサマリアに着いた。人々はサマリアで王を葬った。それから戦車はサマリアの池で洗った。すると、犬が彼の血を舐め、遊女たちがそこで身を洗った。主が語られた言葉の通りであった。言葉の通りになりました。先ほど、犬が血を舐めるですね。アハブのその他の業績、彼の行ったすべてのこと、彼が建てた象牙の家、彼が建てたすべての町々、それはイスラエルの王たちの年代記の書に記されているではないか。アハブは彼の先祖たちと共に眠り、その後アハズヤが代わって王となったと。アハブですね、22年間王様だったんですね。そして象牙の家とかいろいろな町を建てた業績があります。物理的には彼は繁栄をもたらした王でありますけれども、霊的には大敗をもたらしていたわけですね。次に、朝の王ヨシャパテがユダの王となったのは、イスラエルの王アハブの第4年でした。先ほどのヨシャパテの記録がここに書かれています。ヨシャパテは35歳で王となり、エルサレムで25年間王であった。その母の名は アズバといい、シルヒの娘であった。彼はその王、父、朝のすべての道の歩み、その道からそれることなく、ごめんなさい、どうだっけな。その道からそれることなく主の身にかなうことを行った。しかし高きところは取り除かれなかった。民はなおもその高きところで生贄を捧げたり香を焚いたりしていたとあります。先ほど話したように良い王だったんです。良い王様でした。ですからヨシャパテもそうだったんですけども、高きところが取り除かれなかったとありますね。でもこれはですね、おそらくはヤーウェを礼拝する高きところは取り除かなかったと考えられるんですね。高きところといってもですね、このヤーウェ、この神様を 拝んでいるところと偶像を拝んでいるところがどっちもあったわけですね。でこの神様を拝んでいるところっていうのは本当は良くないんです。なんでかって言ったらもうすでに神殿があるわけですね。で神様はこのここで祈るならばって言われたんですね。でここに向かって祈るならばって礼拝の場所っていうのは定められたわけなんです。だからこういう高きところで拝んでいるというのは何かといったら自分の方法でこの他の異教のですね神々と同じ方法でヤーウェを拝んでいたということですね。まあ、これを今の言葉に言い直したらですねこの世の中の方法を使ってですねそれで神様を拝んでイエス様を拝んでいると、こうなんですかこうセールスのですねこの会社のですねこの方法ですかこの戦略を練ってとか何だか何だかっていろいろこの会社のようにですねこの教会を運営していて、そしてイエス様を伝道のためにやっていくことか何だかってもうこれと似たようなことですね。これをこのそれは残しておいたというわけですね。それで次にヨシャパテはイスラエルの王と友好関係を保っていた。ヨシャパテのその他の業績、彼の立てた功績とその戦績、それはユダの王たちの年代記の書に記されているではないか。彼は父アサの時代にまだ残っていた神殿断章をこの国から除き去った。まあ、先ほど話したようにですねこの神殿この宗教行事とあとこのそう忌まわしい行いですか、これが、まあ、密接に結びついていたわけですけれども、ヨシャパテは同性愛者をですね取り除きました。その頃エドムには王がなく守護が王であった。ヨシャパテはタルシシの船団を作り金を得るためにオフィルへ行こうとしたが金を得るためにオフィルに行こうとしたが行けなかった。船団が、エツヨンゲベルで難破したからである。その時アハブの子アハゼヤはヨシャパテに私の家来はあなたの家来と一緒に船で行かせましょうと言ったがヨシャパテは承知しなかったと。このヨシャパテですね昔ソロモンがやったのと同じようにですねこの船団を使ってですねタルシスに行こうとしてこのだけどそれで失敗をしました。で今度アハズがですねアハズの子アハゼヤがですね、どうですかって私行きましょうかって言ったけどもヨシャパテはそれは承知しなかったんですね。ヨシャパテは彼の先祖たちと共に眠り先祖たちと共に父ダビデの町に葬られた。その子ヨラムが代わって王となった。でこのヨラムなんですがですねこの第二列王記には出てきます。で、このアハズヤが次に出てきますね。このアハブの子アハズヤでこのアハズヤの子供もヨラムなんです。だからこの第二列王記を見るとですねちょっとこれこんがらがるんですが注意してですねどっち側なのかなとこうなんですかちゃんと見極めてですね読んでいく必要があるんですけども、で51節でアハブの子アハゼヤはユダの王ヨシャパテの第、17年にサマリアでイスラエルの王となり2年間イスラエルの王であった。たった2年です。で実はですねヤロブアムの子供も2年の治世だったんです。バシャの子供も2年の治世だったんです。これ神の裁きですね。先ほど話したようにこのヤロブアムの家のようにし馬車の家のようにすると神様が言われた通りのことがこの、アハゼヤにも起こるわけですね。彼は主の目の前に悪を行い彼の父の道と彼の母の道それにイスラエルに罪を犯させたネバテの子ヤロブアムの道なんだ。これもすごいですね、このアハゼヤはですねアハブとまたイゼベルの道そしてヤロブアムの道に歩んだわけです。すなわち彼はバールに使い、それを拝み、彼の父が行ったのと全く同じように行って、イスラエルの神、主の怒りを引き起こしたとあります。ですね。同じことをやっていて、で、それでその彼に対する裁きが、この第二列王記の一章に書かれていますけれども、これで第一列王記終わります。第一列王記の始めは何でか、誰かの死で始まるんですね。ダビデの死ですね。神様によって愛されたダビデです。この頂点からですね一気に急降下しましたね。一気に急降下してこのアハゼヤの、ところで、この終わるのがこの第一列王記なんですけれども、このアハブを見てですね、学び取ることができるのは先ほども話しましたが神様の御言葉に私たちがどのように応答しているのかどうかということが問われるわけなんですね。このアハブの姿というのは実は終わりの時の私たちの姿でもあるわけなんです。人間の姿でもあるわけなんです。パウロがテモテに対してですね、この終わりの時はこうなるよということを話しているところがあるんですけれども、ちょっと開いてみましょうか。第二テモテの4章ですね。パウロがですね、もうこう、自分は皇帝ネロによって死刑の、 試験に処せられるということが分かっていた時ですね、この手元にこの送った手紙なんですけれども、神の御前でまた生きている人と死んだ人を裁かれるキリストイエスの前で、その現れ、これが再臨のことです。現れとその御国をもって私は厳かに命じます。御言葉を述べ伝えなさい。時が良くても悪くてもしっかりなさい。寛容を尽くし絶えず教えながら責め戒めまた責めなさい。というのは、人々が健全な教えに耳を貸そうとせず、自分に都合の良いことを言ってもらうために気ままな願いを持って次々に教師たちを自分たちのために寄せ集め、真理から耳を背け、空想話に逸れていくような時代になるからです。しかしあなたはどのような場合にも慎み、困難に耐え、伝道者として働き、自分の務めを十分に果たしなさい。わかりますね。これがアハブですね。アハブはたくさんいるんですですね、自分で次々に教師たちを集めて健全の教えに耳を貸そうとしないで空想話に行く。これ全部甘えから来てるわけです。自分の気持ちとか自分の思いとか自分の考えとかですね、これを退けることを拒むんですね。で、神様の考え、神様のお気持ち、神様の願い、神様の意思を求めるのではなく、このように自分を選択していくときに自分に都合の良いことを話してくれるような教師を求めていくというわけなんですね。この私たちが本当にこの真理の柱にすがってですね、このしっかりとキリストの道に立っていく必要があるわけですね。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。このようにして、このアハブを通して、自分の心にあるこの甘えというものをこの見ることができましたけれども、主を本当にありがとうございました。天のお父様、私たちがあなたが本当に良い方であることを知って、それでどんなに自分にとって都合の悪いことが聖書に書かれていても、また聖書に基づいて、あなたの言葉に基づいて、この戒められるような経験があっても、天のお父様、私たちがアハブのようになるのではなくて、御霊によってすぐにこの減り下りへと私たちがこの導かれるように、どうぞ助けてください。お願いいたします。主よ、どうぞ私たちをいつまでもその心を守ってくださいますように、私たちをいつもあなたの平安の中に置いていてくださいますようにお願いいたします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りを下げいたします。アーメン。
アーメン。